東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月19日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、3連休の初日も7月も半ばになってきて、月曜日は海の日ということで、お子さんのいらっしゃる家庭は夏休みがいよいよっていう形でしょうか。我が家も元気な女の子5歳、もっと元気な男の子1歳がおりまして、ちょっと今年の夏休みもてんやわんやだなと思って、若干戦々恐々としております。楽しんで乗り切っていきましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、みずほフィナンシャルグループ執行役常務グループ CDO の上野山信弘さんをお迎えします。多角的な DX の取り組みを行うみずほフィナンシャルグループ、今日もその取り組みについて、そして未来の風景伺っていきます。デジタルホロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、今日は先週に引き続き、みずほフィナンシャルグループ執行役常務グループ CDO の上野山信弘さんをお迎えします。上野山信弘、1991年東京大学工学部卒業、同年日本工業銀行現みずほ銀行入行、2017年みずほ銀行営業第9部長、2018年みずほフィナンシャルグループ取締役会室長、2021年みずほフィナンシャルグループ取締役兼執行役人事グループ長などを経て、2025年より現職。さあ、先週はですね、みずほフィナンシャルグループのさまざまな DX の取り組み、多面的にお話聞かせていただいたんですが、今上野山さんのお仕事というか肩書きは、まあ、CDO チーフデジタルオフィサーということで、ちょっと今のこう働き方とか組織のお話から聞きたいんですけど、 CDO の今のこう直轄のチームってどんな形になっていらっしゃるんですか？
はい、大きく5つあります。まさに DX、 AI を活用した DX を進めていく、まあ、推進していくデジタル戦略部、それから DX をするにはやっぱデータというのは非常に大事なんですね。で、このデータのマネジメント、ガバナンスをやっているデータマネジメント。3つ目はですね、みずほグループにはリサーチ&テクノロジーズっていう会社があります。で、ここは多くのエンジニア、 IT のみならず、数理解析をしたりとかですね、情報技術を持ってるエンジニアがいます。まあ、この部隊、それからみずほ第一フィナンシャルテクノロジーって金融工学っていう領域があるんですけれども、ここも200人ぐらいのエンジニアを抱えています。それに合わせてですね、新規事業開発をやるブルーラボ、この5つの領域が CDO の直轄組織としてはございます。
いや、すごい範囲に及ぶんですね。想像よりもはるかに広いというか、エンジニアの方もそれだけ多く直轄でいらっしゃるんですね。
全部で400人ぐらい今いますね。
みずほグループのエンジニアの方って、日本人の方が多いんですか？どんな方が多いんですか？
ほぼ日本人ですね。大学で数学とか物理を学んできた人たちが大層なんですけれども、市場予測をするモデルを作っていたりとかですね、変わったところで言うと、その量子コンピューターの研究をしていたりとかですね、あるいは燃料電池のですね、パフォーマンスを数値シミュレーションで出していくとかですね、まあ、そんなようなことをやっているような部隊も中にはいます。
じゃあ実際にサービスを作っていくっていうチームもあれば、ちょっと研究によったチームとかもあるっていう感じなんですね。
そうです、研究をやりながら、あるいはですね、お客様から自動車会社さんだったりとか、あるいは観光庁から調査受託をして、それを行っている部隊もいます。
それでいて、まあ、DX を推し進めるっていう任務はあるものの、その CDO の一番のこう役割ってどんなところにあるんですか？
まあ、全部大事なんですけれども、差し当たって大きな課題を抱えているのは、やはり DX をどう進めていくのか、 でそれを支えるデータの基盤をどういうふうに作っていくのか、あるいはそれを守っていくのか、このあたりがですね、一番今私の関心事としては大きいところです。
先週そのグループのお話を伺ったら200社くらい、全部であるというお話でしたけど、それを全て横串で DX を進めるのはちょっと難しいかもしれないですけど、イメージとしてはでもそういう形になるんですか？
全部はやっぱり便利は難しいので、やはりインパクトの大きいところから今取り組んでいて、インパクトの大きそうなですね、銀行あるいは証券、こういった領域からですね、まずは手をつけています。
なるほど。規模が大きいかける全国つつ裏裏あるっていう意味では、やっぱりこうみんな足並みを揃えて DX を進めるっていうのは結構難しい作業なのかなと思いますけど、こう社内の抵抗感だったりとか壁みたいなものを感じたことって終わりですか？
AI というものに対する理解はやっぱりまだまだ人によって違うかなというふうに思ってます。等身大で捉えるのはなかなか難しいものだろうというふうに思ってます。中には過度に AI に期待したり、あるいは AI では何も変わんないよみたいにですね、少しこう過小評価をしている人たちも混在しているのが今の状況かなというふうに思います。AI っていうのは魔法の杖でもなければ、ただのその便利ツールっていうわけでもないので、AI と共振していく、共にその進化していく未来感を、いかに作っていくのかっていうことが足元ではすごく重要で、対外的には公表してないんですけども、先日みずほにおける AI の未来戦略というものを作ってですね、これを経営の中で共有したばかりであります。
そして先週もちょっとキーワードとしてちらっと出てきたんですけど、デジタル人材の部分、すごくみずほフィナンシャルグループの取り組みが面白いなと思って拝見してたんですけど、こう5段階に分けるっていう形なんですか？
はい、 DX に対してのこうレベル認定みたいなですね、スキル認定制度を持ってまして、これを5段階に分けて運営をしています。
はい、それはデジタルスキルとか知識とか実際に手を動かせるこうスキルみたいなものをどのレベルで取得されてるかっていう、なんか試験みたいなものがあるんですか？
試験であったりとかですね、はい、あるレベル以上は業務経験を必須にしたりとかですね、してますね。一番下のレベル1のところは、はい、全社員がそのレベル1に達するようにっていうことでですね、働きかけをしているところであります。
上野山さんがお考えになる、こうこれからのデジタル人材に求められる能力とか資質ってどんなものになりますか？
AI がどんなに進んでも、はい、やはり人のコントロール下に置かないといけないんだろうと思うんですよね。AI が変な挙動をしてしまっては、特に金融は安心安全なサービスを提供するっていうわけですから、そこが使命でもあるので、しっかりコントロールしなきゃいけない。で、AI はどんどん進んでレベルアップしていくので、それでもその AI をコントロールするためには、さらにその上を行くようなですね、高度な専門人材っていうのが必要になってくるんだろうなというふうに思います。同時に AI の民主化、つまり誰でも AI が使える時代にも入ってきている。したがって今でいうPC とかパソコンとかですね、あるいはスマホと同じようにですね、日常的にAI を使える、こんな時代もですね、すぐそこまで来ているので、この両方、みんなが使うっていうことと本当に高度な人が使う、この両方をですね、同時並行で進めていく必要があるんじゃないかなと思ってます。
本当にこう目覚ましく毎日のようにこう新たな AI の機能がとか、そんなに AI を日常的に業務レベルでなんかちょっと何か調べ物したいとか何か作ってほしいっていう時にくらいしか使わない自分でも、これだけ AI の情報が入ってくるってなると、やっぱり業務でも AI を使いこなすってなると、本当に今上野山さんがおっしゃってたように、かなりのスキルというか、かなりの知識と、あと情報に追いつく力も必要になってきますよね。
使いこなすってことがすごく大事で、身体値じゃないかって最近思ってるんです。
身体値、
はい、自分要するに体で覚える、
は
あ、体で覚えることをしないとですね、やっぱりこう手の内に入れることにはなかなかならないなと。だから使ってみて、できるだけ使ってる人、でこうやったらうまくいく、こうやったらうまくいかないっていうのをですね、まさに自転車に乗る練習をした時のようにですね、AI を使っていくような時代になってきてるなって感じてますね。
体で学ぶと。
そうです。
いう格言もいただきました。上野山さん、ずっと
会社入ってますか？はい、35年目です
ね。5年目、すごい。はい、 ずっとまあ銀行にお勤めになるって本当にね、我々なんとなくドラマの光景も浮かんだりとか、まあ、いろんな光景がありますけど、大変なこともこれまでたくさんあったんじゃないかなと思いますけど、こう仕事の流儀みたいなものがあったら教えていただいてもいいですか。
そんな大それたものはないんですけれども、ちょっと最近一つだけ気に入ってる言葉があってですね、これはフェイスリングゴールドっていうアーティストの言葉なんですけども、誰かがそんなことできないって言うんだったらもっとそれをやってみることにしたんだっていうですね。これはモマのストアがあるじゃないですか、はいはい、あそこでマグネットになったりトートバッグになって売ってるんですけども、たまたまこの言葉が気に入ってですね、買って今自分のデスクのところに貼ってます。
もう一回いいですか、言葉。
これは英語なんですけど、僕が勝手に訳したんですけども、はいはい、誰かがそんなことできないって言うんだったらもっとそれをやってみることにしたんだ。
誰かができないよって言ってもっとそこに突っ込んでいくっていう人ってなかなかいないですよね。
そうです、まさにこの AI の時代、新しいものがどんどん出てくる時代、業務を改革していこうという仕事をやるのであれば、こういう気持ちでやらないといけないっていうか、やってらんないっていうかですね、そんな感じがしてますね。
DX でこう社内の働き方とかにも変化が生まれていると先週からお話を伺っていますが、これ AI の活用の具体的な事例、ちょっともうちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、みぞグループの中で一番今普及しているのが Wiz チャットと呼ばれるものです。いわばみずほ版のチャット GPT です。2023年の6月に国内社員向けに導入しまして、だいたい今 40% 以上の人たちがですね、日常的に使っています。
これはじゃあもうみずほで働く方々の業務効率だったりとか、何か質問に対して回を渡すっていうことが全般的にできるものっていう感じでしょうか。
はい、もちろん単純にですね、質問に対して答えてくれるだけではなくて、プロンプトを使いながらですね、業務効率化に使っている人たちが出てきています。ウィズチャットによるですね、その業務効率化コンテストみたいなこともやっていて、いろんなその営業店の人たちとか本部の人たちが、それに参加してですね、一緒にそのプロンプトをどういうふうに作ったらいいのかっていうことをですね、デジタルの人間が教えながら、業務効率化の具体的な事例を今少しずつ貯めて、それをライブラリーに入れていってる、こんなことをやってますね。
確かにこうどうぞ使ってくださいって渡されても、最初使い方って本当に私も GPT 全然わからなくって、なんかちょろっと質問してみるみたいなところから始まりましたけど、そのこうやって使うんだよっていう実例がたまってくっていうところがすごく肝ですよね。
おっしゃる通りですね。いろんなものを使ってですね、だから社内向けの発信にも力を入れていて、こういうふうに使ったらどうですかとか、あるいはこういうことやったら面白いものができたとか、すごく便利になったみたいな情報をですね、全部がその CDO ラインの人たちが作れるわけでもないので、同時多発的にいろんな社員がそういったものに取り組んでいて、それをみんなでこう共有し合う、自慢し合うっていうようなことをですね、やっています。
自慢し合うっていうノリはいいですね。
すごく大事ですよね。
はいはい、面白いですね。そして銀行ってやっぱりこうちょっとこうこれだけ IT 化してきた中で求められるものも変わっていたりするのかななんて思いますが、銀行の在り方ってこれからDX という風に乗ってどういうふうに変わっていくんでしょうか。
はい、 AIが、まさにかなりこう活用できるような時代になってきたわけでありますけれども、じゃあ全てが AI にとって変われるかというと、そうじゃないんだと思うんですよね。やっぱり人でないとできない領域っていうのが、やっぱりあって、このハイブリッドの体制がこれから続いていくんだというふうに思ってます。 AI とは何かっていうことを考える、あるいは DX とは何かって考えるっていうことは、人とは何かっていうことを考えるのと、ある意味同義みたいなところがあって、人ならではのサービスをどう磨いていくのかっていうところがですね、これは金融機関ごとのサービスの差別化の要素に、これからどんどんなっていくだろうなっていうふうに感じてます。
逆に AI を考えることが人ということを考えることにつながると、確かにそうですよね。 AI が司る部分と人が司る部分、人がやる部分はもっと磨いていくとか、もっと精度を高めるっていうことが必要になってきますもんね。
その通りですね。
いやでもこれちょっと伺いたいのが、みずほフィナンシャルグループが目指すこう未来の金融サービスの形ってどんなものなんでしょうか。
これもなかなか難しい質問なんですけれども、はい、
かなり大きな質問になりますが、
まあ、金融業っていうのの定義そのものが変わってくる可能性もあるかなと思ってるんですよね。金融業だけで閉じた世界ではなくなって、金融×小売りであったりとか、金融×通信であったりとか、あるいは金融×テクノロジー、まあ、いろんな掛け算がまあこれからも出てきて、まあ、産業の業界のこう境界そのものがですね、まあ、曖昧になっていく時代になってくるだろうなというふうに思ってます。
確かにその中で結構みずほさんってこう社内のみずほ GCEO
グループ CEO
グループ CEO
チャレンジ、
すごい会社のリリースとか拝見しててもチャレンジって言葉がすごくたくさん出てくるなと思っていて、すごくこう模索されながら安定した今のサービスを出しつつ新しい形を模索っていうのがすでに今の段階でされてるのかなと思いますが、そのあたりいかがですか。
金融にはいろいろ無駄なところもあるっていうふうに少し話したかもしれませんけれども、したがって自分たちで自分たちのビジネスあるいはサービスそのものをやっぱり磨いていかなきゃいけないっていう危機意識は、まあ、会社全体にやっぱりあるんだと思うんですよね。でそうしないとお客様に本当にこう寄り添うサービス、求められるサービスを提供していくことができないだろうなっていうふうに思ってます。でそういった意味ではどうしても規制があるので、規制の中でできることっていうふうに縮みがちな思考なんですけれども、テクノロジーが出てきた、あるいは規制そのものがやっぱ変わろうとしているという中にあっては、どうそこから一歩でも外に出ていこうとしていくのか、かつまあ業界の垣根とかっていうことも超えて新しいものを作っていくのかっていうのはですね、まあ、フロンティア精神みたいなものがこれからますます大事になるかなというふうに感じてます。
先週いただいたいつかもうもはやそのみずほウォレットとかそのアプリすら使わないでも送金とかができるようになるかもしれないねなんていう一言もありましたが、ちょっとまたこれ大きな質問になって恐縮ですけれども、テクノロジーが変える近未来の風景ということで、最後に上野山さんの頭の中に広がっている景色がございましたら教えていただいてもよろしいですか。
具体的な景色まではなかなか描ききれてないっていうのが正直なところです。テクノロジーっていうのは、テクノロジーに関わる全ての研究者技術者っていうのは、まあ、人類の幸福のために日夜努力してるってことだと思うんですよね。で金融はそういったテクノロジーをじゃあ使ってどうすれば人の暮らし豊かな暮らしのために役立つことができるのかってことをですね、やっぱり私たちは考えていく義務があるんだろうなというふうに思ってます。そして、まあ、豊かな暮らしという意味ではテクノロジーによって非効率的な業務がなくなることによってやっぱり時間は空くわけですよね。自由に使える時間が出てくるのであれば、その空いた時間に家族との大切な時間に使ったりとか、自己成長のための学びに使ったりとか、あるいは視野を広げる旅に出たりとか、テクノロジーの力で時間のスペースを作って、それ以外のところにそれを時間を当てていくっていうことができればなというふうに思ってます。
こう新しい技術を使いこなすことはもしかしたら自分の幸福にもつながるかもしれないなんて思いながら今お話を伺いました。2週にわたって本当にいろいろ教えていただきありがとうございました。またぜひお会いできるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続きみずほフィナンシャルグループ執行役常務グループ CDO の上野山信弘さんをお迎えいたしました。 2週にわたりお話を伺ってきました。最後のお話でこうやっぱりメガバンク大きな銀行って、ね、安定したサービスを提供するっていうところと時代に合わせて革新を進めていくっていう部分とその塩梅がねどちらもこう求められるっていう意味で本当にいろいろなチャレンジをされているんだなと思いました。デジタルホルンフューチャーピックス、また来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。